猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第72回始まります。
はい、はい、始まります。
はい、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
雨ですね。
そうですね、
寒いですね。
うん、寒い。
特にやっぱり日中気温が上がらなかったので今もしんしんとマイカースタジオ冷えております。
いやー、そうですよね、うん、少し暖房つけました？
いや、あのさっきつけました、うん、乗って運転してないの、はい、
うん、
で、いやー、それにしても本当急に寒くなっちゃいましたね。体調崩されないように、うん、ね、皆さんも
気をつけて、ね、いただきたいですね。
いただければと思うのですが、うん、はい、
でもうベッドには、はい、あの床暖入れてますよ。
お、床暖、もう
床暖、
外、あ、うちも当然あの朝晩は床暖がもうガンガン入ってますね。
ね、もう寒いですもんね。
寒いですね、はい。でちょっとあの先週に引き続きまたごめんぺこんというかまたあの間違いの訂正なんですが、はい、あの実は気がつい、編集の途中で気がついて訂正は入れたんですけれども、はい、あのなんだっけな、あ、そうそう、お酒を作る、蒸留酒を作る話で、あの糖を、まずあの穀物なんかを糖の形、砂糖というか、まあ糖の形にして、はい、でそれを、アルコールに発酵させてアルコールにしますという話をしたんですけどね、うん、あのまあビールとかを作る話に関連して、うん、まあ、蒸留酒のところの説明でそういう話をしたんですけど、そこで私うっかりその加水分解、うん、糖を加水分解してアルコールを作るって言っちゃいましたが、全然間違いでした。単なるアルコール発酵でという反応でしたね。
うんうんうんうん。
単に発酵するとき、発酵し、その糖が発酵してアルコールになりますと。まあまあ水とアルコールと、いくつかのあれになるわけですけど。で、加水分解っていうのは実はそれはあの飲んだお酒が分解するときの反応のことを。
おー、はいはいはいはい、体に入ってからってことです
ね。そう、体に入ってから、水と反応し、まあ、加水分解ということなんで水と反応して酵素が反応させて、アルコールをアセトアルデヒドに分解するという時に加水分解になりますというのとごっちゃになってました。
ああ、そういうことですね。
そうそう、化学反応なので全部その辺ごっちゃになってて、ついつい覚えてた言葉を言っちゃったんですけどね、うん、なのでごめん、先週のごめんぺこんの訂正の中のまた訂正というなんか情けない話になってしまいました。訂正の訂正ということで、あの大変失礼しましたと、
ね、
はい、ということで、なんかやっぱりアドリブで喋るとダメですね。ちゃんとしっかり下調べをして喋らないと。
いやー、でも難しいですよね、やっぱり専門知識じゃないから、そうですね、専門分野じゃないから、なかなか
うる覚えでちょっと話をすると、うん、まあ、こういう失敗をしてしまうといういい例でした、
うん、
はい、まあ、ということで今回はちょっと短めのオープニングに、はい、しておこうと、ね、前回本編みたいな、ね、長いオープニングになっちゃったんですけれども、
まあ、こうね、結構長くなっちゃいましたね、
今回は、まあ、あの短めのオープニングということで、うん、ちょっと先週のまた訂正の訂正と ということで、うん、話をさせていただきました。
はい、
はい、
猫のしっぽ。
はい、それでは、今週のネコペディアのコーナーに行ってみたいと思います。先週はちょっと、まあ、そのオープニングが長くなってネコペディアのコーナーお休みさせていただいたんですが、実は先週用意していただいてた猫好きさんに用意していただいてた、猫の猫ちゃんの説明を、していただきたいなということで、今週はコラットという品種ですかね。
はい、
はい、ということで、説明をお願いします。
はい、はい、コラットは原産がタイ、
タイ、はい、
毛は短毛で体は 2.5、はい、体重は 2.5 から 4.5 キロ、
はい、
タイプはセミコビータイプですと、
はい、
で歴史ルーツなどは起源はアユタヤ王朝の時代、
はいはい、
西暦1350年から1767年にまで遡ります、
はいはい、
で高原コラット地方に生息するシサワット括弧幸福をもたらす猫という、はい、銀色の青色とか銀星色っていうのかな、
はい、
の猫の話が書かれており、
はい、
当時からコラットは幸福と繁栄の象徴として大切にされていたことが伺えますと、
はい、
で時代においてはもっぱら贈呈用として扱われ、売買が禁止された時期もあるようです、
はい、
1959年タイでコラットを目にしたジーン・ジョンソンがアメリカに持ち込んだ後、はい、英国へと渡り1966年アメリカで、そして1975年にはイギリスで公認されています、
はい、
なおライラック色のコラットをタイライラックで、ポイントカラーシャムに代表される地色が淡く、
はい、
顔や四つまたの先端尻尾などの色が濃いパターンと自覚のコラとタイポインテンカタカナが
読めない
タイポイテンド、
はい、
タイポイテンドだタイペポイテンドと独立させようという動きもあるようですと、
はい、
なんか顔そうですね、そうこのコラットに関しては2つの種類に今分けようかっていう 色の違いで分けようかっていう動きがあるということです、はい、でもって性格などは体は筋肉質でがっちりとしたセミコビータイプです。毛はアンダーコートがなく体に密着したシルクコートで角度によっては銀色に輝いて見えます。顔色は特徴的なハート型をしており、前足は後ろ足よりもやや短く美しいグリーン色の瞳を持っています。体脂肪が低く抱き上げると見た目よりもずっしりと重く感じます、
はい、
稀に淡いスポットやグレーのストライプが見られることもありますが、こうした
紐パターン
は、はい、ショートキャットとしては認められず、
ショーキャットじゃないですか、
ショーキャットとしては認められず、はい、公認はブルのみです、
はい、
コラットの性格はおとなしくて人見知りなところもありますが、飼い主に甘えてくるとても優しい性格の猫ですと、
はい、
でお手入れはコラットの 手入れは1日1回のブラッシングで十分でしょうといった形になります。もう色はもうほとんどロシアンブルーと一緒で、うんうん、はい、もうブルーと言われるタイプですけど、はい、まあ見た感じもグレーですね。
グレーですね。
グレー一色単の色ですね。
なんかすごく精悍な顔をしてますよね。
うん、キリッ
キリッとした精悍な顔をして、うん、でもすごくなんか綺麗な紐というかその
ね、うんうん、
毛で、
ね、
うん、でそうそう、ショーキャットっていうのはこれあれですか、例えば品評会みたいなそういうようなショーみたいな猫として認められないっていうことなんですよね。だから
そうそうそうそう、そういうの
スポットとか、うん、ストライプになっちゃったものはっていうので、あくまでも単色じゃないとダメよってこと
なんですよね。そう、結構ショー厳しいんですよね、あの検査というか。
なるほど、
うん、なのでここはそういうふうにちょっと模様とかが入ってるともうダメっていう、
ダメと、なるほど、
タイプらしいですね。
はい、
これも見たことないな。
見たことないですよね。
うん、
ね、普通見たことないですよね。
結構なんか、うん、一応なんか調べた時にはちょっと有名で、うん、まあそこそこすぐ手に入りますよみたいな感じのところから選んでは紹介しているんですけど、うんうん、
普通でも見たことないです
よ、ね、それでも全然見たことないですよね。で、猫博士って言ったら私猫そんな詳しくないっていう、うん、
いいじゃないですか。
新たな事実を発覚したというこの2年間、ね、近くで。まあまあそんな感じで、
はい
はい
はい、ということで、今回のね、ネコペディアはコラットという、これはタイの猫ちゃんですかね、タイ産の猫、うん、タイの原産の猫ちゃんと、
はい、
はい、ということで、はい、ということでした。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
島根県から発車してるんだよ。ニッツワン好きじゃんっておかしな二人でさ。
はい、
はい、今回の本編は時節柄鍋の話をしてみたいかなと思いました。
いいですね。
もう冷えてきましたからね。もうこれから鍋ですよ、
ね、鍋いいですね。
猫好きさんは最近鍋とかやられました？
今日鍋ですよ。
あ、今日鍋、まさに、
はい、
何鍋ですか？
まさに今日鍋、今日は
何鍋ですか？
うーん、水炊きみたいな鍋ですね、
はい、
まあ水炊きかな、
はいはい、水炊き、はいはいはい、
はい、
じゃあ白菜とか。
そうですね、白菜、うん、キャベツ、
キャベツ、
あとうちはごぼうと、
うん、はい、ごぼう、ほう、
はい、まあ、てかある適当に冷蔵庫にある野菜を入れます、はい、あと今日はもやしと、
もやし、はいはいはい、
あと胸肉が安かったので、
はい、
2,3 日前に買ったやつを麹につけて、
うん、はいはいはい、
寝かしといたものを入れて、
最近入れるの、うん、熟成肉ってやつですか？
あ
というわけではなくて、
そう、ね、その熟成させることに、うん、熟成、うん、まあ網の分解することによってなんかハムみたいになるんですよね、胸肉が、
はい、
でもも肉だとカロリーが高いので、はい、胸肉にして、で麹につけとくとハムみたいに柔らかくなるので、
うんうんうん、
それで鍋することが多いですね。
結構手込んでますね、うん、じゃあ 下ごしらえしてって感じで。
そうですね、うん、大体でもそう胸肉使うことが多いけど、
はい、
でも、もう今日今すぐやろうってなったら豚肉のしゃぶしゃぶみたいのが多いです。豚バラ肉が安いから、
はいはいはいはい、しゃぶしゃぶも美味しいですよね、うん、
そうですね、
やっぱりポン酢ですか、うん、しゃぶしゃぶだと。
そうですね、 あ、でも、しゃぶ、はい、ポン酢を3分の1。
はい。
あ、いや、5分の2。で、
はい、
5分の3を、ごまだれを入れた、混ぜてる、その酸っぱすぎない、
はい、
コクのあるタレにつけて食べるのが一番ベストです、私の中で。
なるほど、ポン酢とごまだれをブレンドするんだ。
そうなんですよ。
なるほどね。
なんか、
はい、
うん、別々にする方もいらっしゃるんですけど、うんうんうん、私はもう一番初めからもう混ぜたものを用意しておいて、
はい、
で仕事次の日がない時は、はい、もうネギを山のように入れて食べます、はい、薬味として、
あ、薬味として、
うん、鍋の中にもネギは入ってるんだけど、
はいはいはい、入ってますよね、
薬味のネギがすごい好きなので、
はい、
めちゃくちゃネギ食べます。
なんで仕事お休みの日じゃないとネギダメなんですか？ネギは別にそんなに匂わないでしょ？ニンニクなんかと違って。
いやめちゃめちゃ匂います。
そうなんですか？まあ薬味というか生、
うん、はい、そうそう、ネイルとかやったりすると顔近いんで、
あ、そっか、
マスクしても自分臭いの分かるし、それも嫌だし、そうそうそう、自分がネギ臭って思うのも嫌だし、相手に臭いなこの人って思われるのも嫌だから。
あ、そうだね、
はい、
あ、だからね、
ぬーの気にして、
うん、
でもどうしても薬味が食べ薬味入りのそのた、うん、タレ汁というか煮つけたいなっていう時は大根を鬼おろしして粗めにおろしたものを入れて、はいはい、薬味として食べます、
はい、それにしてもどんだけネギ入れるんですか、薬味で。
ラーメン丼は言い過ぎだけど、うん、あ、まあ、でもラーメン丼で考えたら3分の2ぐらい食べます。ほとんど薬味を食べるんです。
すごいね、それは。
そう、だからめっちゃ口臭くなるの。
そ
う、ネギの匂いが。
それはちょっと極端というか、まあ確かにそれだけ食べればすごい匂いしちゃうよね。
しちゃうんですよ。
いやネギは確かにそばつゆとかよく入れるじゃないですか。
はい、
薬味として
入れますね。あれもすごい入れたい。
刻みネギとか、
うん
うん、でもそこまでは入れないよ。
できれば、
うん、
麺を食べるよりネギ食べたいもんだって、
そ
ばとか。
そういうこと。
いや、もう麺にめっちゃ混ざってたらいいですもん。
ああ、っていうか、まあ、鍋でもそうなんだけど、まあ、鍋のタレでもそうなんだけど、うん、そういう意味ではじゃああれなんだ、生のネギ、割と生っぽいネギの方が好きなんですか。
う
ん、
ああ、めっちゃ好きですね、生ネギ好き。
鍋なんかよく、まあ、すき焼きでも普通の鍋でもそうですけど、鍋の中によくネギ入れるじゃないですか、うん、いっぱい
入れる。
そういう煮たネギよりは生のネギの方が好きということですか、薬味の。
そうですね。どちらかといえばそうだけど、いやでも火が入ってるのももちろん好きです。
うん、
ネギ自体がどういう調理法でも好きなんですね。
好きということですか。
はい。
それって長ネギですよね。
長ネギです。でも玉ねぎも好きです。
玉ねぎも。玉ねぎは。
そう。
はい。
うん。
玉ねぎもやっぱり生ですか？生だと辛いでしょ。
いや、玉ねぎは
生だと辛いでしょ。だって玉ねぎなんかめちゃくちゃ。
そうですね。マリネとかする場合は生ですけど、
うん、
まあ、それ以外は、まあ、
ね、
うん、ちゃん、だいたい焼いてますね。
焼いてますか？
うん、食べ放題とか行ったら
バーベキューに近いような感じで焼いたような感じ。
そう、ネギばっかり頼めますね。
ほう、
玉ねぎ3人前とかを焼いて、はい、1人で焼いて焼肉のタレで食べて、はい、でまた玉ねぎ頼んでまた食べてまた玉ねぎ食べてとか言って、もう玉ねぎやめたらってちょっと家族に言われるぐらい玉ねぎ、
うん、はいはい、
ネギがきっと好きなんですね、多分。
なるほどね、ネギ類が好きなんだ。ね、前からそうおっしゃってましたもんね。
うん、
じゃあオニオンリングとかそういうのも
オニオンリングはめっちゃ高カロリーだから食べれません。
食べない、ね、
食べない。オニオンリングは食べないですね。
食べないんだ。じゃあ本当に単に焼いただけのね、玉ねぎ。
うん、でもきっとなんだっけ、かき揚げとか玉ねぎ入ってるかき揚げとか好きなので、うんうんね、うん、基本オニオンリングとかも多分めちゃめちゃ好きなんだと思うんですけど、うん、
カロリー高いからやめてるだけ。
もうそう見るからにそう高カロリーだから、
う
ん、
そうだよ、
食べないようにはしてますね、うん、
なるほど。
オニオンリング、そうか、オニオンリング
めっちゃ美味しいよ。オニオンリング、玉ねぎ好きなの。
いや美味しいですよね、うん、きっと。
いやきっとじゃなくて美味しいですよ。私大好きですオニオンリング。
本当、え、うん、それはどこで食べるんですか。
え、いやたまにお店で出てくる時とかあるじゃないですか。
何屋さん行ったらオニオンリング出てくるんですか。
何屋さん、まあ居酒屋さんであるところもあるし、
あと あとは
あれじゃないですか、なんかファーストフードみたいなところでもオニオンリングがあるところあったりしません？
あ、そう、なんかモスさんとかだったら、
確かモスバーガーあったかな。
そうあった気がするけど、うん、モス行かないからな、うん、基本ジャンクフードあんま食べないですよね、うん、
最近マクドナルドも行ってないけど、もしかしてマクドナルドで食べたこともあったっけな、なんかあんまりちょっと覚えてないですけどね、なんかファーストフードで食べたっていう記憶がかすかにあったりしますけどね。
はははは、そうですね、いや多分好きです、いや確か好きです、うん、けどもなんか基本自分で食べないようにしてるものってなんか美味しくない、うん、美味しくないって勝手に思おうって自己暗示じゃないけどかけるので。
いやでもさ、あの猫好きさんの、うん、あれじゃない、なんか食べ放題とか、うん、そうカロリー気にしたら食べ放題別に行かないでしょ。高カロリーだからね、オニオンリング食べませんとか、それおかしくないよ。と思うんだけど。
いやそう、いやこれはね、絶対好きちゃんは分かってくれるよこれ。あのね、女の子はそうなんですよ、食べ放題に行ってもカロリーは気にしたりするんですよ。
いやそれおかしいでしょ、だって
低カロリーなものいっぱい食べればいいじゃないですか。
でだってじゃあ肉とか食べられないじゃないですか、食べ放題って。
え、
焼肉とか、例えば焼肉とか。
え、でも肉はそんなにカロリーっていうより、うん、なんだろう、まあ、肉はタンパク質
だから、まあ、タンパク質だからね。
そう、油分が多いとそうダメだけど、
うんうん、
っていう都合のいい解釈をしてます。
いやそれ完全に都合のいい解
釈。そうそう、全部都合のいいように。豚のバラ肉とかはダメだけど、ローストビーフとかは、牛のローストビーフとかは赤身が多いから OK とか、そういう風に勝手に自己流でいい悪いを決めつけてます。
でもさっきしゃぶしゃぶはバラ肉だとか言ってませんでしたっ
け。それあ、でもそれは
いやだから、
それはコストのことを考えて、でもいやほとんど食べないですよ。野菜多く食べます。
なんかいろいろツッコミどころ満載のような気がするんだけど、そのねカロリー云々って言ってる、その猫好きさん言った瞬間おかしいって。
いやいや、豚のバラ肉はうちの旦那が好きだから旦那のように買うんです。でも私自身は豚のバラ肉はあんま好きじゃないんですよ。
あ、そうなの。
そうそうそうそう、基本だって私のだけの食生活したら、うん、同じ食べ物食べてるのにだんだん10キロ痩せましたからね。
いやだからおかしいでしょ。それ
、いやだから多分その基礎代謝も違うし、うん、年も違うので、うん、
あ、まあまあそれはね、
そう、なんかそういうのが私たちはちょっと落差があるみたいですね。
うん、
うん、なのでそう、同じ食べ物食べると、そう、旦那がどんどん痩せちゃうから、ね、なるべく旦那には高カロリーなものを食べさせて、自分はあまりそんな高カロリーじゃないものを心がけてるはずですよ。
はずですね。
はずですよ、うん、たまにそういうのができなくて、
うん、
ね、ちょっと食べ過ぎる傾向にありますけど。
いやでも例えばねオニオンリングがダメだったらポテチもアウトじゃないですか。完全にあんなの油で揚げてるんだからもしもし
ガンさんポテチのことは言っちゃダメじゃん、それでポテチはだって私の主食ですよ。
でしょ、いやだからもう、だから矛盾してるんだってば。
違う
おかしいじゃん、だって玉ねぎ大好きなのになんでポテチよりもオニオンリングを控えなきゃいけないのかが全く理解できないんだけど。
いやそうそうそう、多分ねそれはそう私の悪くて、私も今日もそう思ったんですけど、自分基本コーヒーあんまり飲まないんですけど、はいはいはい、今日たまたまコーヒーを飲みたいなと思って飲んだんですけど、うん、自分で作ってコーヒーを飲まない理由は、
うんうん、
あ、まあ、作って飲んだんですけど、うん、その砂糖をめちゃくちゃ、あ、すごいブラックかめちゃめちゃ砂糖入れないと飲めなくて、
はいはいはい、
中途半端な砂糖がの量のコーヒーの味が苦手なんですよ。
うわそうなの。
そうだからめちゃめちゃ、でも今日は甘いの飲みたかったから砂糖を入れるとへこむじゃないですか、
うん、へこむって何が。
だから砂糖の量1杯2杯3杯ってこうやって入れてるうちにテンションが落ちてくるじゃないですか、もうカロリー取ってるなと思って。
ああ、はいはい、そういう意味で、あ、なるほど、はいはい、
そう、そう、そういう風にだからなりたくないから、コーヒーを飲むごときでそんなにテンションを下げたくないから、
うん、
缶コーヒーを買うんですよ、
うん、
自分で見たくないから、まあ、現実逃避ですよ、
うん、
ポテチもだから一緒で、そのなんだろう、オニオンフライはね自分で料理するからね油をどれだけ使ってるって目で見てわかるでしょ、
うん、はいはいはい、
だけどポテチは誰かが作ってくれてるから工場さんが作ってくれてるから見ないじゃないですか、はい、どれだけの油の量でどれだけ体に悪そうな、
いやっていうか、うん、オニオンリング買ってくればいいじゃないですか、じゃあポテチと一緒で誰か作ってくれたやつお酒とかありますよ。
いや、うん、揚げ物は揚げたてじゃないと嫌なのうわがまま。
いやだからポテチは揚げたてじゃないでしょって。
あ、だけどサクサクさ、歯応えの問題ですだからサクサク、めちゃめちゃサクサクして出来たてのオニオンリングがなるかってきます
いやだからそう、オニオンリングはサクサクしてないよね。
そう、なかなか出来たてじゃないと無理じゃないですか。もうすぐ結構中の玉ねぎの水分が多くて結構すぐしんなりしちゃうと思うんですよね。
しんなりしちゃうね、それはね、うん、確かにね、じゃがいもと違うからね。
そうしたらやっぱポテチは自分家じゃ作んないけど、うん、オニオンリングだとやっぱ作れるような、じゃあまあ作るかと思ったら、あ、まあカロリー高いなこれって思って食べるとちょっとブルーになるから、
うん、
もうポテチは気にしないで食べれるじゃないですか。
いやだから
いや気にしなきゃダメなんだけどね
気によっぽど気にしないとダメな気がするんだけど。
いやね、本当に誰がポテトチップスなんて考えたんだろう、本当に、ね、もう本当
なんか鍋の話が全然どれぐらい方向にカロリーの話になっちゃった。
カロリーの話になってた、
なぜか。
そう、ガンさんはなんか鍋
いや無理やり引き戻しましたね、話題。
引き戻しました、もうどこに繋いったのか分かんないけど、とりあえず引っ張ってきましたガンさん鍋どれ好きなんですか、どんな鍋食べるんですか。
あてかね、あの鍋の話しようと思ったら、実は昨日が鍋だったんです。うちも今日じゃない、
あ、そうだったんだ、うん、
昨日だか一昨日だかちゃんこ鍋しました。
ああ、
ちゃんこ鍋っていうか、
ポン酢嫌いだから、
はい、
ポン酢嫌いだから味付き鍋してましたっけ。
ああ、まあそれもありますけどね。
うんうんうん、
あのたまたまあの例のイトーヨーカドーのネットスーパーで、
うん、
いろいろ買ってたらおまけでちゃんこ鍋スープセットっていうのをおまけで来たんで。
おお。
うん。
あ、それでちゃんこ鍋スープにしたんだ。
そうなんですよ。
ああ、いいですね。そう、最近なんかそういうスープのやつよく売ってますもんね。
そうそうそう、何々鍋みたいなスープ、うんうん、スープ、要はそれはまあスープだけなんで、具は当然自分でねいろいろ用意しなきゃいけないんだけれども、
うんうんうん、
うん、
いやなんか一人暮らしの時は一人分だから、 なんかそういうの買って作ってたけど、結婚したら食べる量が多いので、
はい、
まあ、作らなきゃいけない量が多くなったから、はいはい、私あんまりそういうなんか市販のやつ買ってこないんですよね、鍋の素的なの。
でもあの楽ちんですよ割と、
いや楽ですよね、
うん、本当楽ですけどね。でちなみにうちの鍋はあれでしたね、だからあのかき鍋、そのちゃんこ鍋だけどかきが入ってるとかね、
あ、まあ、色々入ってます。おいしそう、うんうんうん、
なかなかは美味しかったですよ。
はい、
まあ、もちろん野菜はいっぱい入ってましたけどね、焼き豆腐とかね、うん、ネギ、あ、もちろんネギも入ってるし、
うんうんうん
うん、
あ、そうだ、話ちょっといいですか。あのそうそう、はい、鍋で思い出したんですけど、今クックパッドさんで、
はい、
なんだっけ、餅をごま油、はい、ちょっと多めのごま油で焼いた餅を入れるっていう鍋が流行ってるらしくて、
はい、
それやったんですよね、
はい、
めちゃくちゃ美味しかったです。
はいはい、
やったことあります？
クックパッド？
クックパッド、
はい、
でなんか鍋のところで今人気ナンバーワンだかの鍋なんですけど、
はいはい、
その塩味テイストな感じの鍋なんですけど、
はい、
餅だけを別件でフライパンで油ひ、うん、ごま油で焼くんですよね。その焼いた餅をただ入れるんですけど、どの鍋に入れても美味しくて、
はい、もう一回もう一回、焼き餅？
そう、餅、普通の餅ありますよね、うん、餅、うんうん、なんかお正月とかに余ったりして冷凍してたりとか、まあ私はうちで餅を食べる人が少ないので、
はい、
餅をすぐ冷凍するんですけど、
はい、
でもすごい餅余ってたので、
はい、
そのフライパンに餅を引いて、
はい、
ね、ちょっと多めの油ってごま油を、
はい
はい、普通に何だろう、か焼くんですよね、
はいはい、
で両面焦げ、パリッとしたらその餅をただ鍋に突っ込むっていう感じなんですけど、だからパリパリの部分はなくなっちゃってただ香ばしいだけになるんですけど、その餅がめちゃめちゃ美味しいんですよ。
え、それを鍋に入れるんですか？その、
はい、
香ばしいというか、その焼いた、
そう、焼いたフライパンで焼いた、そう、はいはいはい、餅を入れて、普通に何だっけ、力うどんみたいな感じで、はいはいはい、力鍋みたいな感じですね、はいはい、そうやるんですけど、それめちゃめちゃおすすめですよ、皆さんに。
そうですか。さ、やっぱうちはね、うん、あのあれですね、そのまま生っていうか、
うん、
もう焼かずにそのまま入れちゃいますけどね。で、力餅みたいな、力餅っておかしいですけど、普通の餅はもにょっとした餅になるように、
ほ
う、うん、そのまま入れちゃいますけど、ね、
まま、
うん、うどんでもうどん入れたりとか餅入れたりとか焼かずに、ほうほう、うん、
あの、え、うどんは茹でてあるやつ入れるんですか、それとも生麺のやつ入れるんですか。
ああ、生麺ですね。
おー、そうなんだ、
うん、ソフト麺みたいな、昔給食で出たソフト麺みたいな。
ああ、じゃあ、
そう、茹でたやつじゃなくて、
ゆで麺ですね。
まあ、ゆで麺、まあ、生麺っていうかゆで麺ですね、それみたいな。
あ、
茹でてあるようなやつかな。
そうですよね、基本鍋の時とかもゆで麺入れますよね。うち結構最後締めラーメンが多かった気がする。
ラーメン、ラーメンの麺を入れるってことですか。
うん、あ、だからなんか
インスタントラーメンの、
いやいや、
じゃなくて生麺、ラーメンの、う
ん、その時はなんか水を足して、最後食べ終わったらみんなもういいってなったら水足して味薄くなっちゃうんだけど、それになんていうか、ちゃんとした生麺を入れるんですよね、はい、それで湯、
はい、
茹でて食 食べてましたね、
はいはい、
なんか別鍋で入れる時もあったかもしれないけど、
はい、
まあでもあどうだろうな、でもうち基本締めあまりなかったかも、そういえば
え
その野菜だけでお腹いっぱい、はい、野菜とか具鍋の具だけでお腹いっぱいになっちゃって、はいはい、ご飯とかうどんとか入れなかった、はい、ですね。それか並行して食べたか、
はい、
ご飯鍋を食べて、
はい、
最後におじやみたいなやつとかはなかったですね、はい、
そうですか、
うん、
ちょ必ずなんか入れますけどね最後、
そう入れるタイミング、
汁だけ残っちゃう、で汁だけ残っちゃうってことはないんだけど、汁がやっぱりね多くなっちゃうと具がだんだんなくなってくると、じゃあうどん入れようかとかお餅入れようかとか、
あ漬け足し野菜はしないんですか、
漬け足し野菜
なんていうのかな、うん、食べてる間に鍋のものがなくなってきたら、う
ん、ああそれはどんどん野菜入れますよ、
そうですよね、
うん、どんどんどんどんそれは追加で野菜とか、まあねまあ、昨日だったら牡蠣を追加で入れたりとかって何回かに分けて入れるっていうのはもちろんするんですけど、
うん
うん、ただそのうち飽きるじゃないですか
鍋に
飽きるというか、お腹いっぱいになりつつある最後の頃に、うん、じゃあ締めでうどん入れようかとか餅入れようかとかって感じになりますね。
いや私が子供なだけなのかな、いつ入れたらいいのか分かんないんですよね、うん、もうそろそろって思った頃にはもうめちゃめちゃお腹そういっぱいだからもう入れた時点で食べれないんですよ。
いやそれはこれは意味計らってるでしょ、やっぱりそろそろ締めかなっていう直前ぐらいでじゃないですかね。
その皆さんは自分のリミッターが分かってるんですか。
いやリミッター分かってるでしょ、普通お腹いっぱいになるんだからだんだん。
いやえなんかいやえ地味えなんかいきなりバーンってお腹いっぱいになりません私のお腹が壊れてんのかな、私地道にお腹いっぱいになんないんですよね、あんまり感覚が狂ってるみたいですね。でそうだから締めが特にさ、はい、だって特におじやとか、はい、麺を途中で入れるのはちょっとわかるんですよ、はい、麺だと別に食べてる最中でも途中紛れてきても麺だったらいいじゃないですか、はい、鍋の時、
まあね、
はい、うん、けどご飯は鍋の中に混じってたらちょっとまずいじゃないですか、
うん、
なんか具もいっぱい残ってて汁もべしゃべしゃあるのに、うん、ご飯入ってたらご飯 まずすくい取れないし、
うん、
だからおじややる人ってすごいなと思って、
うん、
鍋の具材をじゃあそんなに用意してないってことですよ。
どうなんだろう、そんなにっていうか、いや常識でそれでもやっぱり余る時ってありますよ。
あ
そうやって付け足しをやったとしても余る時ってありますよ。
えな何が野菜が
野菜でも何でも、ああだからその全部食べきれなくて、
ああ食べきれないけど、
そう、うん、具がまだちょっとある状態でも例えばうどん入れたりとかしますけどね。
そんな皆さんは締め絶対にするんですか。
いや絶対にってことはないでしょう、多分。
あ絶対ってわけではないんだ。
そう
なんかでも外で食べると絶対締めあるじゃないですか。
ってわけではないですよ。
あそうなんだ。うちでそう締めをしたことがないわけじゃないけど、多分1000回ぐらいやったうちの1回か2回ぐらいしかないような気がする、はい、締めたのなんて締めで、うん、だからタイミング、
そうなんだ、うん、基本締めないですか。
締めないですね。すっごい食べるときは片手に 茶碗持ってご飯食べながら鍋食べてたから、でもってそこそこ大人になってきたらご飯は食べずに、ただ鍋だけを食べるっていう風になりましたけど、
はい、
だから鍋の時は麺とか買ってこないですもん。そもそもいつ入れたらいいか分かんないから。あ、だってそう、それこそなんかさっきの足し汁の話なんですけど、
うん、はいはい、
あのそういうなんか2、300円ぐらいでその500ミリぐらいのじゃあちゃんぽんの素とか売ってるじゃないですか、
はい、
あれって1回の鍋に何袋使うんですか。
いやだから1袋で終わりですよ。ちゃん、
え、
そんないっぱい、そんないっぱい使わないって。
え、なんで一袋で終わるの。
いやだからもう一応家族3人で4人分かな。
うん、
うん、
え、鍋の時
4人分で、それ一般的な4人分の 300g ぐらいだったかな、 400g ぐらいの袋パックでしたけどね、
入ってますよね。
そう、そうそうそう
そ
う、
それ
で、それで、それで普通終わりでしょ。
それに野菜を付け足してたら、うん、必ず鍋汁が足りなくならないですか。
ああ、それは例えばお湯を足したりとかしますけどね、若干。
え、若干お湯足すぐらいで間に合いますか。
間に合いますよ。
あ、うちどういう食べ方してんだろうな。
ちょっとそれ
うち間に合わないんですよ。だからそういう、うんうん、そのパック的なも、なぜそのパック的なものを買ってこないかっていうと、パック代だけですごいお金がかかってしまうんですよね、はいはいはい、何袋も買っとかないといけないから、予備で。
いや、それは、いや、うん、確かにそうだと思う、今の話聞くと、うん、
そうだから、
ちょっとね、それ今度動画に撮りましょうよ。食べ方多分違うと思う。
ね、鍋の食べ方が違うのかな。
うん、
あ、
それこそあれじゃないですか、お相撲さん並みにちゃんこ、本当のちゃんこ鍋風に食べてるんじゃん。
いや、そうかもしれない、もしかしたら。
もしかした
ら。そうそうそう、だからそう、
うん、次々と野菜大盛りで投入してません。
いや、してましたね。
でしょ、
うん、うん、ていうかそもそもそのうちの鍋がまあまあ割れてしまったので、今は鍋はないんですけど、鍋というその土鍋というものはないんですけど、うん、まあ、違う鉄の鍋があって、
はいはい、
それはその1回分の300、400袋に入ってるタレだけだと、
はい、
まあ、あの、なんだろう、間に合いません。あ、なんつうか、足らない。
そうですか。そうですか。
うちの鍋が大きすぎるのかな。いや、まあどうしようもないですね、こんな話しても。
いやいや、まあどうしようもなくはないんだけど。ちょっと意外だな。普通はそれで足りるでしょうと思うんだけど。
だから水炊きですよね。
うん、
水炊きか。
なるほどね。
そう、なんか味噌か醤油か、うん、まあでもまあ水炊きだな、うん、うん、まあそうですね。何鍋が一番好きですか。
私はすき鍋っていうかすき焼きが大好きですね。
ああ、すき焼きね、すき焼きいいですよね。
鍋よりは、まあ、厳密に鍋とはちょっと違うんだけど、すき焼きが一番好きかな。
あ、
で次は何だろう、かき鍋。
かき鍋、じゃあ塩っぽいあっさり系ですかね。
あっさり、まああっさり系というかですね、
味噌系の、
まあ味噌、うん、味噌でもいいですけど、まあどっちかというとだしの方がいいかな。
だしっぽい、
はい、だしっぽいのがいいかな。
いいですね。
うん、あとは次何だろう、しゃぶしゃぶ。
あ、
でちなみにしゃぶしゃぶはごまだれですね、ポン酢ほとんど使わず。
ああ、うんうんうんうん、
うん、
まあね、ポ ン酢苦手ですもんね。
そう、苦手なんで水炊きもほとんどごまだれですね。基本鍋はほとんどごまだれが多いです、
うんうんうん、
か味がついてる、さっき言った、まあ、そのちゃんこ鍋だとか、
うんうん、
あとなんだっけ、まあ、そういう風に味がついあのタレっていうかそのスープに味がついた鍋の方がどっちかというと好きですね。
まあタレつけなくていいから楽ですよね。そのまま食べれるから、
そのままそのねあの鍋の中のスープと一緒に食べれるんで、
うんうんうん
うん、
それが一番ですよね。
ね、
うん、
猫好きさんは何が一番好きですか？水炊き。
いや、あ、まあ、うん、すき焼きとしゃぶしゃぶが同率1位です、ね。うん、
やっぱり、
うん、
やっぱりそっちか。
うん、かな、うん。
やっぱそうだよね。
まあ、うん、まあ、水炊きもしゃぶしゃぶみたいなもんだから。
うん。
ね、いや、本当にそういうなんか専門店とかやってる方にね、聞いたらね、いやいや違うでしょって言われるかもしれないけど、うん、ちょっとあんまり私はその辺詳しくないんで。
はい、
うん、それかな。
なるほど。
あと私の職場、あ、職場ってか仕事場の近く、
はいはい、
韓国人が結構多いので、
はい、
そのおみ韓国系のお店も多いんですよね、
はいはい、
なのでそういうなんかキムチ鍋的な豆板醤とか入れるそういうなんか辛鍋みたいのも、
はい、
最近ちょっと食べれるようになりましたね。キムチ鍋的な。
なるほど、
うん、
キムチ鍋も美味しいよね、うん、ちょっと辛いけどね。
ね、いいですよね。
うん、体温まりますよね。
温まる。あと結構豆乳鍋とかも好きですよ。
あ、そうそう、この間初めて豆乳鍋をね 2,3 週間ぐらい前かなやったんですけど、割と美味しかったですね。
うんうんうん、
うん、まあ、これいけるわと思って。やっぱりあれじゃないですか、そのスープはそのまま飲めるっていうか、うん、一緒に具と一緒に食べれるんで、
うん、
意外にこれは いけましたね、うん、豆乳鍋は、
うん、
うん、
そうそうそう、なんか油、余分な油落としてくれるとかいうし、うんうん、いいですよね。
うん、
あとはまあ北海道人なんで私は結構エビとかカニとかその魚介が入ってる鍋とかも結構好きですね、はい、魚、タラとか冬だとやっぱ、
はい、
うん、好きですね。
なるほど。
そう、この間タラを買って、
うん、
1匹まんま3匹さばいてタラ鍋にしました。
タラ鍋、
タラ鍋、白子入ってると思ったのにちょっと時期早かったのか白子が一切入ってないっていう。
なるほど。
まあまあそんな感じですかね。
そういう感じですね。
うん、
まあなんとか最後は鍋の話に引き戻されてよかった
よかったよかった
一時は、ね、どこに行っちゃうかと思っちゃいましたけれど、うん、無事あの鍋の話で着手して、まあ、よかったよかったということで、
はい、
はい、今週の本編は鍋の話ということでした、
はい、
はい、また皆さんもねこういう鍋が好きだよとか、うん、いろいろメッセージいただけると嬉しいかなと思います。
いいですね、
はい、あとは猫好きさんにこれが正統派の鍋の食べ方だという、うん、ぜひ
もしありましたら教えてください、
ね、あったらねご伝授いただければと思います、
うん、あ、はい、そう、あとウィンナー鍋も私います。もう終わったのに、ね、出てくるっていうね、
ウィンナー鍋
はい、ただ白菜かキャベツ
はいはい
だけをただ大量に入れてウィンナーをめっちゃ大量に入れるっていうだけの鍋なんですけ ど、
はいはいはい、
美味しいですよ、
うん
うんうん、
まあ意外にいけそうですよねそれもね、
うん、
はい、
そうそう、まあそういう意外な鍋とかもあったらね、はい、皆さん教えてください。
はい、はいはい、ということで今日の本編は鍋の話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
このファイルは前編です、後編も合わせてお楽しみくださいね。